皆さんこんにちは、三井リンクスの菅原です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている12月にウェブプラットフォームに追加された新機能から3個のトピックを紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、12月23日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには、各機能の仕様や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は CSS のアットスコープです。Firefox 146 でサポートされたことで、主要なブラウザの最新版で利用可能なベースライン Newly Available になりました。アットスコープは簡単に言うと、特定のドムサブツリー内だけにセレクタの有効範囲を制限できる機能ですね。
これまでは特定のコンポーネント内だけにスタイルを当てたい場合、Vimのような命名規則でクラス名を工夫したり、セレクターを長く書いて詳細度を上げたりして他の要素に影響が出ないように頑張っていましたよね。
そうですね。アットスコープを使うと、スコープルートというスコープの開始地点とオプションでスコープリミットという終了地点を指定できます。
終了地点も決められるんですね。
例えばカードコンポーネントの中だけに範囲を絞りつつ、そのコンポーネントの内側にある特定の個要素からは範囲外にしたいみたいな指定ができるんですが、 MDN によるとこの使い方は真ん中が抜けた形になるのでドーナツスコープと呼ばれているようです。言葉で説明するのが少し難しいのですが、 Chrome for Developer ブログの記事が分かりやすかったのでぜひ読んでみてください。
ドーナツスコープ、なかなか面白い表現ですね。ありがとうございます。
あとはもう一つポイントがありまして、アットスコープは CSS カスケードに新しくスコープの近接性という基準も追加することになるようで、同じ詳細度のスタイルが競合した場合、よりスコープルートに近い方のスタイルが優先されるようになります。
なるほど、そうなんですね。これまでは順番的に後に書いたスタイルが優先されていたと思いますが、アットスコープ内の範囲内ではよりスコープルートに近い方が記述順に関係なく優先されるっていうことですよね。アットスコープ便利そうですけど、意外にハマりどころがありそうだなと思いました。
そうですね。従来の感覚だと思ったようにスタイルが当たらないということが起きそうなので、カスケードとアットスコープはセットで知っておくと良さそうです。2つ目は同じく Firefox 146 で導入されたコントラストカラー関数です。これは背景色など特定の色の値を渡すと、それに対して黒色と白色、カラーコードで言うとシャープ000とシャープ FFF のうち、コントラストが高くなる方の色をブラウザが自動で決めてくれる関数です。
リスナーの方に分かりやすいのかどうかちょっと分からないんですけど、 GitHub や GitLab の一周にラベルをつける機能があるんですけど、ラベルに対してユーザーが自由にカラーコードを指定できるので、そういう色を固定できない場面とかは使えそうですね。
そうですね。ちなみに今は WCAG2.2 のアルゴリズムに基づいて色が選ばれているんですが、仕様によると将来的にはアルゴリズムを選択できるように機能が強化される見込みだというふうに書かれています。注意点は、現状では選ばれる色は黒か白かの2択になるので、例えば背景色が中間的な明るさの色だった場合、黒と白どちらを選んでも十分なコントラストにならない場合があります。
なるほど。ブラウザが選んでくれるからといってその結果がアクセシブルであることが保証されるわけではないということですね。使う場面はしっかり考える必要がありそうですね。
そうですね。 コントラストカラー関数は Firefox、Safari ではサポートされていますが、Chrome、Edge ではまだサポートされていません。最後はスクロールエンドイベントです。こちらも Safari 26.2 でサポートされたことで、ベースラインニューリーアベイラブルになりました。
はい、スクロールエンドイベントはスクロールが完全に止まった時に発生する JavaScript のイベントですね。これまではスクロールが終わったことを検知するにはスクロールイベントを監視して、セットタイムアウトなどを使って短い間隔でスクロール位置を監視しながら、一定時間スクロール位置が変わっていなければスクロールが終わったとみなすみたいな少し精度の低い処理が必要でした。
特に MacOS ではデフォルトで完成スクロールが有効になっていましたし、スクロールビヘイビアでスムーススクロールをよく使うようになってきていたので、余計な処理をしなくて済むのはありがたいですね。
そうですね。ちなみにこのスクロールエンドイベントはスクロール位置だけではなくて、ユーザーが画面から指を離したかなども含めて判断するようになっているみたいです。
なるほど。ブラウザが標準でサポートしてくれることで、スクロール周りの実装がより楽にかつ正確になりそうですね。以上、12月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。今回の機能は CSS の設計やアクセシビリティ、ユーザー体験の向上につながるものが多くて、すぐにでも使ってみたくなりますね。
はい、そうですね。アットスコープとスクロールエンドイベント、そして今回取り上げてないんですけど LCP と INP を JavaScript で計測するための API とか、あとはヒデンアンティルファウンドとかはインタロップ2025の注力エリアにもなっていて、いずれもベースラインニューリーアベラブルになっています。着実にインタロップの成果が出てきてるんで、これは来年も期待したいなと思います。
そうですね。あと今回のエピソードで今年の三井テクラジオは最後になりますかね。
はい、そうですね。今年も聞いてくださった皆様ありがとうございました。 web.dev で公開されている記事を私たちなりに少し深掘りしてお届けしてきたこのシリーズですけども、一旦今回で区切りにしようかなと思っています。来年はもう少し三井リンクス社内の取り組みだったり、スタッフにフォーカスを当てた回も増やしていけたらなと計画中です。来年もぜひ聞いていただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。最後に三井リンクスでは、スマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトでは、オンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、エピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ、三井テクラジオで、ご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で。ありがとうございました。
ありがとうございました。